皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
また暑くなりましたけどね、本当に熊本が心配ですよね、最近のニュースでね、やっぱり熊本の旅館とかね、キャンセルが相次いでるって。先週ちょっと旅館の話しましたけれども、エリアによってはきちんと道が通じてるところもあるんで、そういうところに行ってやるのが必要かなというふうに思いました。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。イランへの大規模攻撃を予告していたアメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡の即時かつ完全な解放とイランの核脅威の終結を条件として攻撃を中止すると宣言しました。一部のメディアは、イラン政府がホルムズ海峡に新たな航路を作る隣国オマーンとの協議で原則合意に達したと伝えていますが、イラン外務省報道官は、オマーンとの協議の進展は必ずしもアメリカが求める海峡開放につながらないとの見方を示しました。
この問題はですね、ポイントの3のところで取り上げようかなというふうに思います。
片山財務大臣はアメリカ財務省と協調して円買い介入を実施した。最近見られた円の過度な変動や無秩序な動きに対処したと表明しました。一方、アメリカのベッセント財務長官は日本経済新聞の単独インタビューで、多くのアジア通貨が円と連動している。1990年代のアジア通貨危機は大幅な円安が引き金となったと語り、アジア通貨への波及の懸念が要因であったことを明らかにしました。
先週から今週にかけてはね、協調介入というのがあったというのが非常に大きなニュースで、中身も結構ですねあったと思うし、これからも影響が大きいので、ポイントの1のところで取り上げます。
政府は食料品の消費税率を来年4月から2年間に限って 1% に引き下げる方針を閣議決定しました。中低所得者への 1% 分の給付を組み合わせて税率を実質ゼロにします。外国為替資金特別会計の余剰金を活用する案が浮上しているものの、財源確保のめどは立っていません。
閣議決定までは行ったんですけれども、ポイントは参議院ですよね。衆議院ではおそらく通るんですけれども、参議院はまだ与党が少数与党だし、与党の中にも参議院議員の中で反対だという人がまだいるので、力技でやるのか、またこれ通らないとね、高井さんの政治的立場が非常に危うくなりますよね。
韓国、台湾の今年上半期の輸出額が初めて日本を上回ったことが分かりました。日本の輸出額3844億ドルに対し、韓国は4963億ドル、台湾は4166億ドルでした。AI 向け半導体特需を受けて急伸した韓国、台湾に対し、日本は半導体関連の素材、製造装置に強みが限られ、最終製品の供給で後手に回る日本のものづくりの現状を映しています。
最近日本の株式市場はですね、アメリカの写真ばかりではなくて韓国の写真にまで成り下がっているんでね、ちょっとものすごく残念だなというふうに思います。その背景としてはやっぱり日本の輸出がですね、半導体に弱いということですね。半導体そのものにね。
日米の企業や秋田県秋田市が、秋田市内に日本最大級の AI 向けデータセンターを建設します。 UAE アラブ首長国連邦などが出資する方向で協議しており、整備費は2兆円規模になる見通しです。 政府はデータセンターを成長戦略の17分野の一つに位置づけており、地方への分散立地を推進しています。
秋田ということでね、洋上風力発電の候補地でもあるし、まあ水も比較的豊富だということなんですけれども、2兆円のね、投資ということで、建設が始まったら相当しばらくはですね、雇用とか生まれるんですけれども、データセンターってのは走り始めたらあんまり雇用生まないんじゃないかというね、説もあって、持続性の問題がね、ありますよね。
アメリカ企業の2026年4月から6月期決算は、全社を集計した EPS、一株当たり利益が1年前と比べて5割増え、5年ぶりの好決算となる見通しです。AI で好況のテック企業に加え、中東情勢の緊迫化による原油高の恩恵を受けたエネルギー企業の好調が目立っています。
アメリカの株価はですね、ダウがそうなんですけど本当に強いんですよ。今週も2回ぐらい高値を更新した SP もそうですし、今何が起きているかというと、伝統的な企業が非常に好調なわけですよね。お金がアメリカに集まっているっていう状況の中で、アメリカ株買いがですね、進行しているんではないかなというふうに思いますね。
アメリカの民間セキュリティ企業が中国製の無線ルーターの制御ソフトに外部から遠隔操作を可能にするバックドアが組み込まれているとの調査結果を公表しました。製造元の中国企業 ZBT リンクは、顧客から明示的な要請と承認があった場合に機器の不具合対応や設定支援を行うためのものだ。不正アクセスに使用されたことは一度もないとの声明を発表しました。
要するにバックドアあるってことを認めたっていうことですよね。で、私はですね、中国製の AI とか半導体とかいろいろですね、注目される中でいつも懸念しているのはですね、やっぱりバックドアあって情報抜かれてんじゃないのということですよね。そういうことがあるということはですね、覚えておいてほしいなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは15年ぶりに日米で協調して円買い介入が実施されました。
今回はですね、特徴的なのはアメリカがドルばかりを売ったんじゃなくてユーロを売ったっていうことですよね。それは一つにはやっぱり自分で自国通貨を売って自国の金利を上げたくないっていう思惑が一つあって、ユーロ側のですね、承認も得て行ったという、これは僕は非常に驚きました。で、2番目はですね、日本がアメリカの国債を売らなくてもドルを調達するルートを見つけ出したということですね。それは FRB のスキームを使ったやつですけれども、これも驚きました。で、そういう意味ではですね、財務官の三村さんがね、介入の一つの完成形だというような表現をしていたのはですね、非常に当たっているなと思います。うまくいったと思っているのかもしれませんけれども、じゃあその介入によってですね、円を取り巻く需給関係がどう変わったかというと、その後の動きを見てもですね、介入でドスンと上がったように見えるが、しかしそこでビタッと止まってですね、時間の経過とともにドルが買われるという状況が続いているわけですよね。162円の80銭とか90銭の段階で介入が入って、高値が155円台ということで、5円以上動いた介入としては成功だという気持ちはわかるんです。でもね、あくまでもそれはバンドエイドだということですよね。つまり円の需要を本当に高める意味での経済政策が伴っていないわけなので、じっと見ていると155円、156円、157円。で、今日はまた158円ということでですね、こわごわこわごわですね。背踏みしながらドルを買っている人が多いということだと思います。じゃあ、介入によって治らなかったってことはですね、何かっていうと、日本の財政政策、金融政策がラグしてますね。 円を自動的に上げるような状況にはなってませんねっていうことが一番重要だと思うんです。で、ベッセントさんはですね、介入に関連して、来月上田総裁と会合することを楽しみにしてるって、それ何言ってるかっていうと、もうちょっと上げてくれよっていうことを言うわけですよね。で、上田さんはどういう答えをするか知らないけれども、今の状況だと、アメリカに借りを作ったわけだから、来月はですね、金融政策決定会合で利上げするということになると思います。で、利上げするとじゃあどうなるかっていうと、今 1% なので 1.25% になるわけじゃないですか。で、アメリカも逆にね、利上げするかもしれないですよね。片足が 4% につくかもしれない。1.25% と、片足 4% のアメリカの金利、どっちが魅力的かといえば、みんなお金がですね、アメリカに置きたがるという状況が変わらないわけだし、財源を示さずにね、消費税を8から 1% に下げて、残りの 1% についても、中低所得者に対する給付金を支払うことによって実質ゼロだと。私は公約したからそれをやるんだと高橋さんは言ってるけれども、財源示せないまま、来年の予算編成の中で明らかにすると言っているし、確かに税収は物価がこれだけ上がってるし、企業の収益もいいから上上げするんでしょう。でもね、やっぱりマーケットの見方としては、どこからその財源5兆円出てくるんだというのはものすごく気になるし、財源を明らかにしないまま、食品のね、消費税を実質ゼロにするっていう行為そのものが原理原則から外れているという見方をするわけです。だから放っておくと、じわじわじわじわドルが買われるというね、状況も続いているわけです。だから私は、協調介入としては、三村さんがね、完成形だって言ってるのはその通りかもしれないけれども、介入のオペレーションとしては完成形だけれども、円の上昇気配を確実なものにするという形では欠落ばかりですよね。つまり基本的な政策が出来上がっていないということになるわけなので、その点はですね、念頭に置かなければならないと思います。で、私は全体の流れを見ていてね、アメリカにもメリットあるなというふうに思ったのは、習近平が今盛んに高市さんを叩いてるわけですよ。なんだかんだ言ってね。それは、アメリカの一部の当局者にとってみれば、中国はやりすぎではないかというふうに見えていたわけですね。それはルビオもそう言ってるし、ベッセントもそういう印象を持っているんだと思います。トランプさんはあんまりそう深く考えないタイプだと思うんだけども、アメリカ側が、ベッセントさんも含めてね、何を考えたかというと、これは日本が困っているんだから、やっぱり助け船を出して、日本とアメリカは同じ船に乗っているよということを見せる必要があると思ったんだと思うんですね。というのは、中国の狙いはいずれアメリカを凌駕して世界一の大きな国になるっていうのが狙いなわけだから、日本叩きは最終的にはアメリカ叩きにつながっているわけですよ。今の習近平のね、日本叩きをそのままにしておくとどうなるかというと、ああ、アメリカは日本をあんまり支える気がないんだというふうに思われちゃう。これはアメリカにとっても良くないわけですね。アメリカは中国と対峙するときに、アメリカと日本はタグ組んでるぞと。タグを示す意味ではですね、今回の協調介入っていうのは非常に良かったというふうに思うんです。高橋さんがどこまで考えてるか知らないけれども、私はアメリカにはそういう意図があったし、習近平をね、ワシントンに迎えたときに、習近平が、日本けしからんよねっていうことを言い出せない状況になったというふうに思うんですね。だからそういう意味ではですね、非常に戦略的にも、また外交的にも意義のある介入だったと思うんです。ただ問題は、介入による円の押し上げ効果というのが日本の政策の欠如によって思う通りにはいかないという状況があるということだと思います。
次は今週のマーケットについて解説していただきます。
これはまあ、あんまり多くの人が言わないんで、はい、あえて言うんですけれども、僕はね、今週月曜日と火曜日のアメリカ市場の大幅高、ダウもナスダックもね、500ポイントぐらい上がったんですよ。ナスダックの500ポイントってどういうことかっていうと、分母が2万5000とか6000とか7000の指数なので、2% 上がったってことなんですよね。アメリカのハイテク株をそんなに押し上げる材料はなかったんです。でね、私はもうすぐこう考えました。あ、ドル円が5円も動いて、5円も安いプライスでドルを買えるんだったら、 日本の投資家が一生懸命月曜日と火曜日にはアメリカの株買ったんだなと思ったんですよね。これはどこにも実証する証拠がないのでわからないんですが、マーケットをいつも見ている人間としては、これはアメリカの株上げすぎだろうと。だってね、月曜日と火曜日にはそんなに大きなね、アメリカの経済にとってね、通用材料はなかったんですよ。
はい、
月曜日と火曜日に日本だけじゃなくて韓国の投資家もね、ウォン高にもなりましたから、ドルが安く買えますよと。僕はそれをテイクチャンスはしなかったんだけど、それ誰でも思うことです。だってね、163円とか4円出さなければ買えなかった1ドルが、155円とか156円で買えるわけでしょ。これね、対米投資を狙ってた人は、よっしょって買いますよ、それ。だから私は思ったのはね、証券会社にいればよくわかるんだろうけども、僕は証券会社にいなかったので、多分相当日本や韓国からアメリカに資金が流れたというふうに思ってます。で、ドル安の意味ってのはそういうことです。つまりドルの方が投資魅力があるという前提に立てば、安くなったドルは買い場ですよね。だから、それが月曜日で火曜日に起きたと。3日目、4日目からはね、少し体調になった。それは買い終えたからみんなね。でも、じゃあだからといって、円が上昇に転じたかというと、そんなことはないわけですよ。だから私は今週のマーケットを見ていてね、はい、最も面白かったのは、アメリカにあまり上げ材料がなかったのに、介入のもたらしたドル安によって、世界中からお金がアメリカに集まったんじゃないかというポイントなんですよ。これね、日本のマーケット見てる人もあんまり言わないんですよ。多分ね、日本の投資家も韓国の投資家もこう考えたはずです。台湾の投資家もそうなのかもしれないけれども、絶好のチャンスだと。つまりアメリカのハイテク株を買う絶好のチャンスであるというふうに考えたと思うんですよ。僕はそう思うんですよ。で、今まで買いたいけれども、ハイテク株に足場を築けなかった投資家が、例えばアルファベットとか、アップルとかそういう銘柄を買ったというふうに考えると、日本とアメリカとの株価の動きっていうのはよく理解できるんですよ。で、じゃあ日本の株が下がったかというと、まあ下がってもいないよね。でもそんなに強いわけではないよね。
そうですね。
1日だけ2000円ぐらい上がったんだけども、全体的にはあんまり冴えない。それは資金が日本からアメリカに、韓国からアメリカに流れたからだというふうに思うんですね。だから、今のマーケットってのは、日本のメディアは、アメリカはこういう材料がありました。日本はこういう材料がありましたってやってるけど、そうじゃないんですよ。お金を動かしてる人は、相対的に見てるわけですね。アメリカを見、日本を見、どっちにお金をやった方がいいのか。それについて、為替がどういうインパクトを持つのって、為替ってのはでかいですよ。だって、160円のね、円が1割動いたとして、16円じゃないですか。
はい、
で、16円を3分割して 3% だとすると、5円ですよね。まあ、5円ちょっとですね。3% 安くドルを買えた状態が、今週の月曜日から数日間続いて、今も続いているということですね。3% ってね、投資効率としてものすごく重要ですよ。だから私は、お金の動きを見ていて、今週は明らかに日本や韓国からアメリカにお金が渡った週だったなというふうに思いますね。
続いてはイラン情勢についてです。
私、前回も言いましたけれども、フォーエバーウォーに近い状態かなというふうに思います。アメリカとイランっていうのは、二来目合いを続けるんだということだと思いますね。もちろんそのイランとオマーンとの話し合いが進行して、ホルムズ海峡に船舶が入るときにはイラン領内から入って、出るときにはオマーンの領海も含めて出ていくという方向でね、どうも固まりつつあるらしいんですよ。でもイランは制裁とかそういうのもあったので、国内の油田の生産量がやっぱりそんなにうまくいってないんですよね。ということは、ホルムズ海峡が解放されても、石油を一大輸出商品として、期待することができない状況なわけですよ。絨毯大量に作って売り出すってわけにいかないので、で、石油がそんなにうまく産出できないとすると、イランは今、外貨獲得手段が非常に希薄だという状況になってます。で、イランが思いついたのはね、そうか、国際海峡で今までホルムズ海峡をタダで船通したけど、あそこから通行料とは言えないですよね。サービス料取ればいいじゃないかっていうのが今のイランの考え方だと思います。で、それは イランからすれば、石油を満載した船の戦果、原油価格をかければ出るわけだけれども、それの 5% ないし 7% を取るということをイランは画策しているみたいですね。でも、オマーンにしてみれば、そらちょっと高すぎるだろうと。逆に、ホルズムズ海峡を通る船少なくなっちゃうよということで交渉しているわけですよね。オマーンとイランが合意したという説もあるんだけど、僕はこのサービス料の割合においてですね、そんなに合意に近づいたとは思ってないんですよ。で、なおかつね、これ日本についても言えるんだけど、イランがホルムズ海峡通過に関わるサービス料をね、5ないし 7% に設定したら何が起きるかっていうと、ホルムズ海峡を使っている日本のですね、輸入する原油はものすごく高くなります。許せないです、それは。で、アメリカも許せないって言ってるわけですよ。で、今回のオマーンとイランとの交渉というのはですね、実はアメリカがどういう形で関わっているかよくわからない。つまりトランプさんは、いや、イランとの交渉は順調に進んでるんだってしばしば言うけども、はい、イランはアメリカとは交渉しないって言ってるわけですよね。で、そうするとじゃあどこで交渉してんだと。多分オマーン経由でイランと交渉してるんだと思います。だけども、イランとオマーンとの話し合いは相当煮詰まってるって、バガイ外務省報道官も言ってるんだけど、ちっとも公表されないじゃないですか。
はい、
それはどういうことかというと、まだ問題がかなり多く残っているっていうことだと思うんですね。で、そうすると、多分ね、イランも、やっぱり国内資金が枯渇してきて、国民生活も厳しくなっているんで、ただアメリカと戦っていればいいという選択はできないんだろうと思います。で、多分革命防衛隊とかそこら辺はですね、いや、アメリカと一戦交えるんだ、みたいなこと言ってるかもしれないけれども、政治家たちは、今回のイスラエル、アメリカによる対イラン攻撃の前に、商人たちがね、街に出て、大規模なストをやっていたことを思い出すはずですよね。つまりね、イランは今経済がうまく回ってないんですよ。制裁を受けて石油もうまく輸出できない。そうすると、革命防衛隊が何と言おうと、やっぱり経済を回さなければ、イスラム共和国体制が維持できないと、イランの首脳陣たちは考えているはずなんですよ。どっか落としどころを探っている。でも、イスラエルを25年以内に潰すっていう目標は下ろさない。下ろさらないと、アメリカは、究極的にはイランに対する制裁を解除しない。解除しないと、国民生活は依然として不調なままと。いう状態になると思うんですよね。だから、先週も言いましたけれども、やっぱりイランの生態変更が必要なんじゃないかという説もイスラエルあたりから出てきているわけですよ。ファイナンシャルタイムズが書いてた。そういう状況なので、非常にクリアカットな形でですね、我々が想定するような、もうホルズム海峡解放されましたから、どんどんどんどん船通りますよ。1日に130隻ぐらい通ってた船がまた130隻通れますよっていうふうにはならないんですよ。で、ならないとどうなるかというと、多分ね、大体航路を探すってことになると思うんですよね。または中東から石油を買わないような方策はねえのかと。それで動き出したのがもうインドですよね。インドは石油が取れるかどうかを調査するって発表しました。世界はそうなりますよね。中東の石油は安かったから世界中の国に売れたし、日本も買っていたんだけれども、高くなったら別にね、買う必要ないじゃないですか。アメリカやメキシコやブラジルから買った方がいいということになるので、イランも考えどこですよね。5%、7% のサービス料を取るなんてね、とんでもない話ですよ。で、日本政府はイランと親しいっていうこともあるのかもしれないけど、そんなことを許容すべきではないし、日本としては反対だっていうことを明確に言うべきだなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
この前は定期点検出したんですよね。今日ピックアップの予定なんですけれども、昨日なんかビデオが入っていて、それ見たらですね、サービスビデオってなってるんですよ。
はい、
それ何かっていうと、車今持ち上げて、下ここチェックしてます。あそこチェックしてます。ここ問題なかったです。あそこも問題なかったですってね。それはね、1分半ぐらいのビデオになってるんだよね。で、まあ、これサービスビデオって言うから、ああ、これいいなと思ってね。今までは修理に出すとね、伊藤さんできましたって言われた時で、
そうですね、
どこどうやったんだいということだったんだけれども、 今回は車持ち上げてね、はい、あの下の方オイルはどうだったのか、ブレーキはどうだったのかとか、タイヤがねどのくらい減っているかとか摩耗してるかっていうことは、はい、報告受けたらはいはいっていうだけだったんだけど、今回はね全部映してくれるんですよ。伊藤さんまだここタイヤまだ結構残ってますよと。それで僕思ったのはね、これはいいビデオだと。1分30秒だからシステムの負荷にはならないような短いビデオなんだけども、はい、これはいいなと。お直しとかよく私は出すんですよ。冬のコートとかね、そういうのもビデオ作って送ってくれてきたらいいなとそう思うんですよ。で、我々も個人生活の中でね、ビデオ簡単に撮って友達に送ったりしてるじゃないですか、はい、あんまりやりすぎるとシステムの負荷になるんだけれども、必要なものはね、トレーサビリティという点からも役に立つなと。だからサービスビデオっていうのはどのくらい広がるか知りませんし、もうかなり一般的に行われて、僕が車修理に出した際に送られてきたのが数多いサービスの一つだけなのかもしれないんですけれども、これはなかなかいいなと。
そうですね。お互いの信頼性も高まりますよね。
そうそう。やっぱりね、安心できるんですよ。今まではガソリンスタンドに行って知ってるおじちゃんからね、伊藤さんタイヤ減ってますよとか言われて、そうなのみたいになってたんだけども、このサービスビデオなんかがあると、車の状態がよく分かっていいなというふうに思いました。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、サービスビデオでした。のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
私は皆さんにねいつもご報告している通り熱烈なドジャースファンなんですけれども、
はい、
最近ねあんまり見る気がしない。勝たないから。
そうですね、
6連敗ですよ、うん、6連敗ってありえないなと思って、それでも大谷翔平がホームラン打ってくれるとね嬉しいですけれども、はい、まあでもねあとでもう8月の1週が終わったでしょ。本当にねあと1ヶ月と3週間しかないんですよ。考えてみるとね去年もねドジャースこの時期ものすごい良かった。1位ねパドレスにね抜かれたんですよ、首位ね。最後まで強くなれないままポストシーズンになった結果、はい、ワイルドカードシリーズから戦わなきゃいけなかったわけですよね、はい、ドジャースは。今年もねそんな雰囲気ですわ。ファンだからね弱くたって応援しろよと言われるかもしれないけども、
ね、
もうもっと負けた方がいいと。9連敗ぐらいしろやと思ってるんですよね。これはいかんとドジャースの連中が思って本気になって戦うつもりになると。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベットブリガード。